流星の絆、
はい、
大人になったら犯人探してさ3人でぶっ殺そうな、
うん、
さすが東野圭吾ミステリーっていう感じだったんですが、うん、あのなんともクドカンワールドでしたね、うんね、
いやーもううちの嫁なんかね、はい、あの東の作品ワールドを期待してたからね。
なるほど。
もう終わった瞬間にね、ええ、あのあかんわクリカン、いやクリカンちゃちゃ駆動感やそれ風情ちゃんやないかい全然分かってないね、ね
まあでも駆動感九郎っていうのはね、このセリフのね端々ね、うん、いろんな言葉も使いながらっていうところですけどね、今回もねあの河合村の村長とかね、
はいはい、
ああいうね言い回しね、うん、それからあのポストイット高山、
はいはいね、もう独特ですよね、
おでこに地味ってあれはねコントですよ、
ね、あれを東の作品でやるというところがすごいですよね。
すごいですよ。
お
でしかもですね、あの戸田恵梨香にですよ、うん、ね、静奈にですよ、うん、私たちも使ってますとか言ってコンドーム配らせてたんですよ、
ね、
うん、しかもね平気だよ初めてじゃないし、ねえ、
大胆ですね。
大胆ですね。まあそれを聞いてね、ちょちょ待ってるですね、うん、二宮和也っていうのも良かったです
よ。いいですよね。なんかもじもじくんみたいなとこがね。
そしてね、錦戸亮もね、なんとなくバカっぽいでしょ今回。
おお、ねえ、うん、これちょっとあのラストフレンズのイメージを払拭できましたね。
そうそうそうそう。まあそしてですね、そんな静奈が視覚商法に騙されてしまうね、うん、30万円を捕らえる、うん、まあそれを取り返すためにっていうことでね、
はい、
金は天下の回り物ねだからホストから巻き上げようということになったわけですね、
はい、
挙句の果てはですね、うん、なんと高一が台本を書く、
はいはい、
カナダからの手紙
チャンランチャララララン、
しっかり BGM 流れてましたね、
長かったですねこれね、このエピソード
ね、あのモチーフが永遠少女しおり漫画でした
ね。
そしてこの詐欺に遭うのがですね、杉浦太陽演じるホストの和也なんです、
ねね、すごいですね、このための役ですもんね。
そうですよで最初ウサギが熱出しちゃってってね、うん、現れた静奈に対して一目惚れ、これが漫画そのままですから
ね, ね、憧れの作品そのままや
そのまま、
うん、
ね、ということでその後はですね、その漫画のね小回りを延々カットバックしながら基本的にナレーションで処理していく
ねえ、
おお、この展開もすごい
大胆ですね、ここもね
ねえ、まあこのね劇中劇みたいなのがね、うん、他にも駆動感なんですが、うん、東野圭吾さんの作品を見たい人には開いた口が塞がらないそしてねもう一つびっくりしたんですけどね、うん、あの金目潤もね、はい、結構おバカになってましたね。
そうでしたね
でまあね、都内のですね美味しいハヤシライスを求めてるっていうね、戸上幸成だったわけなんですが、うん、あの高一が勤めているカレーショップジョージクルーにね、
はい、
ここのハヤシライスを食べたいがために何回来る羽目になるの、うん、終わっちゃいましたね、
ね
で済まされ、ね、で最後に出てきたハヤシライスがなんとご飯に目玉焼きと納豆をぶっかけたやつ、すみませんねそれ店長しか作れなくて、
うん、
店長の名前が林ジョージさん、うん、つまり林さんが作ったまかない飯
ハヤシライス、
はい、すごいオチでした
ね。
でまあこういうコメディタッチね、
クド
カン自身はどのように思ってるのかっていうのが、
うん、
公式サイトのインタビューであったんですが、ミステリーだからといってずっと深刻な内容ばかりでも面白くないだろうと、なので3人でいる時の会話などは脇にそれたりだとかといった部分が必然的に出てきますよね、
うん、
いつもみたいにというのはまあやりますけどねやってました、もうガンガンでした、ね、でも台本が長かったりした時はこれはもともと原作にはないもんねと削れていくというのはありますが、
うん、
今回あまり削ってなかったですね封印はされていないしするつもりもないです、
うん、
出てきちゃうものはしょうがないかなって思います
いいな、
それは駆動感を起用した時点で ね、それありきです。
そうですよね、それをなくしてしまったら起用した意味もないですからね、
ないし、ただ流星の絆がねこんなに駆動感作品になるとは思いませんでしたけど ね、まあそれにしてもあの若手3人は本当にね芸達者ですよね。
そうですよね、
二宮和也、錦戸亮、戸田恵梨香、あの駆動感のねこのセリフのやり取りをね、
3人で呼吸合わせるのはやっぱり難しいですからね。
そうね、そしてなんといってもですね、あの三浦友和さんまでもがですね駆動感作品を演じてるっていうのもね
驚きですよね。
そうね あのカレーライスにチョコレートを入れるかどうか、何が普通で何が普通じゃないのか、
はいはいはいはい、
あのあたりのね、うん、このロジックの展開っていうのも工藤官らしいわけなんですが、
そうですよね、
でこのあたりはまさに三浦友和さんにぴったり、
うん、
ねえ、まあ工藤官もね三浦友和さんのファンですからね、うん、憧れの人のセリフを作るときはね、うん、気合も違うだろう、
そうでしょう ね、
これからも楽しみなところではあるんですけどね、はい、まあそれを受けた世間の評判なんですが、はい、なんと視聴率が 21.2、うん、
来ましたね、
あの風のガーデンの 20.1% を上回る、うん、このクール第1位、
あーすごいですねこの勢いは、
ねえ、ね、でちなみにですね公式サイトで第1話放送後のコメントが載ってたんですが、原作者の東野圭吾さんは楽しみました、もっともっと皆さんの持ち味を発揮しちゃってください、
お
ー、 OK なんですね、怒ってないんです ね、 よかったですね、
よかったよかった
ね、うん磯山プロデューサーはですね、うん、この度は高視聴率を記録することができてとても喜んでいます、
うん、
正直信じられません、うん、私も工藤官九郎氏もこんな高成績は生まれて初めてで、数字をメールしたところうわーバチが当たるという返事が来て本当に同感と思いました、たくさんの方に見ていただけて嬉しいし、皆さんの期待に応えられるように最後まで頑張って作りたいと思いますねえ、ということで流星の絆、うん、果たして第2話の視聴率がどうなるのか、
ね、
クドカンワールドの流星の絆っていうことが世間に受け止められるのかどうかっていう ね、まあその指針になるわけですから、そのあたりも楽しみにしながらしっかりと応援していきたいと思いますね。